今日なんか何、北海道、昨日今日と雪がやばいみたいな感じだったんですか？
いや、そうなんだよね。朝通勤のために駅に行ったんですけど、なんか全然動いてなくて、直後に、JR 北海道のサイト繋がりづらかったんだけど、見たら、夕方の5時まで運転見合わせですって書いてあって。
朝の時点でってこと？
そ
すごいね。通勤するような時間帯だから、8時とか8時半とか？
う。その更新があったのは9時とか10時とかかな。
ああ、ええ、すごいね。その時点でもう5時まで
そう。
動きませんって。
そうそうそう。あ、これもう今日ダメだと思って有給取ったんですけど。
他のじゃあ、
うん。
同僚の人たちはあれなの？頑張って通勤してたの？
同僚の人たちはね、地下鉄があったのかな？みたいで、出社頑張ってたみたいですね。
なるほどね。
僕ん家が結構遠いから地下鉄の圏内じゃないんですよね。そのおかげで休めたんですけど。
まあで、リモートワークっていうあれでもないだろうしね、ふっくんとこは。
そうだね。もう普通に出社してるから、リモートワーク用のパソコンとか持って帰ってきてるわけでもなかったから。
ね。
うん。仕事のしようがなかったっすね。
そうだよね。
うん。
なんか、東京というか、その何？関東の方も、
うん。
先週、あれいつだっけな？なんかいつだかが結構やばかったんだよね。
へえ。
雪で。で、家の窓からも全然雪が見えてさ。
相当だね。
まあ、年に2、3日ぐらいはそういう日がある、あったけどね。東京来てから。
うん。
でも、すごかった。なんか、車がチェーンをつけてった。あ、1月
そう
の6
か。
日とかだね。やばかったの、雪。
なんかツイッターでも話題になってたよね。雪降ってる、みたいな。
やばかった。なんか、ね、大変だね。
ね、あれ、あ、なんか、ツイートで面白かったのが、アイスバーンの上の道民の歩き方みたいなツイートがバズってて、こうやって歩くことが DNA に刻まれてるみたいな紹介のされ方してたのがおもろかった。
ああ、かかとというか足の裏全体で歩くみたいな。
そう、ペンギンみたいな、ペタペタ歩くやつ。
そうだね。なんか、そう。まあもう北海道離れて4年ぐらいになるけど、その家の近くでもさ、凍ってたんだよね。
うん。うん。
ちょっと、いわゆる軒下というか、日に当たらないところが凍ってたん
はい
だけ
はいはい。
ど、なんか自然とそういう歩き方ができてたから、確かに DNA に刻まれてる気がするね。
いいね。形には見えないけど、人間の進化みたいな。
で、そうね。バスがやたらさ、
うん。
うるせえなーって思ってみたら、チェーンがついててさ、
はいはいはい。
だから、あ、そうか、関東の人って、まあ、山の方に住んでる人とかは別かもしんないけど、こっちの人って冬タイヤっていう概念がないんだな、みたいな。
ああ、そっか、だからチェーンつけたのか。
かな？で、もうでもさ、次の日の昼とかにはさ、もう全然雪溶けてんのにさ、アスファルトの上を、チェーンで、チャリチャリチャリチャリってやってるから、あ、これめっちゃ道路痛むだろうな、と。
確かに
まあでもあれだよね、冬タイヤ仮に持ってたとしてもそんなさ、
うん。
一日でパッとこうタイヤ交換とかできないしね。
そうだね。
だっ
なん
て、
かた。
北海道はさ、まあ、11月末か、11月半ばぐらいかな、
うん。
にはもうなんか、冬タイヤあらかじめしちゃうじゃん、雪降る前に。
そうだね。
でも、それ昨日の今日で感じでは、さすがに冬タイヤ交換するの大変だしね。
確かに。そうか。確かに。そういう戦略になりそ
いやまあ、でなに、今も絶賛、吹雪いてる。
う。今もね、そう。窓の隙間から、なんか、ビュービュー音聞こえるし、絶賛、超吹雪いてて、明日はもう行けんのかちょっとわかんないっす。って感じ。
もう、今のうちから明日休むことにしちゃえば。 あ、でも起きてから、
その前提で。
起きてから、うん、無理っつって休む方がいいか。
そうなんだよね。
その方が。
休もうと思って、一日迎えるよりは、う
ん。ね。
準備したけど、あ、今日無理だなっていう。
はいはいはい。
休み方の方がなんか得した気分になるというか。
わかるわかる。有給の体験がいいよね。
そうなんだよね。
まさに UX だよね。
そうだね。ユーザー、有給のユーザーとしては。そっちの方がいいですね。今日もそれだったからすごい有意義にゆっくり朝ごはん食べ直して、みたいな感じ。うん、
なるほどね。あ、会社行ってから朝ごはん食べてんの？
そうだね。僕は大体会社にカロリーメイト置いてあったりとか、菓子パン買ってったりとかして、会社で食べてるっすね。うん、
ああ。でもそれ思ったな。前、出社してた時にさ、なんか出社してから、うん、タイムカード切ってから朝ごはん食べた方がお得じゃねえみたいな。
ね、トイレに時給が発生するとかと同じ文脈で、そうそうそう、食事に給料が発生するから。
7時に起きて30分準備して30分でご飯食べて8時に出て働くよりは、7時半に起きて8時に出て会社着いてから30分かけて朝ごはん食べる方がいいんじゃねみたいなね。
ね、
まあ、朝ごはん食べながらちょっと何そのチャットの過去ログを見るとかしてね、
うん、そうそうそうそうなんか暗黙の了解というかね、ダメとも言ってないしいいとも言ってないけどまあいいんじゃねみたいな
じゃあ今日は有給だったんすね。
そうなんです。もうでもほとんどお昼寝しちゃったんですけどね。
あ、最高じゃん
そうそうそう、最高だった。
うん、なんか予想外の出来事で睡眠時間増えるのはいいよね。
そう、最高だった。あ、幸せだなぁと思いながら寝てた。
いや、いいじゃないですか。
うん。
そんなわけで。今日が、119かな
?9 だね。
そうだね、119だね。ね。
うん。
まあ、僕の中での、何、なんか、競ってるわけじゃないけど。
うん。
やる気ない FM さんが、確か、今この収録日時点で、
うん。
119までなんだよね。
ほう。
で、まあ多分、
そうだった
ね。やる気ない FM さんも、月曜日公開だから、このエピソード、僕らの119が公開される頃に120が来ると思うんだけど、
うん。
前はもっと開いてたんだよね。差が。
うん、うん、うん。
でも、なんか、なんだ、結構、年末とかは、お休みされてるんですよ。やる気ない FM さんは。
うんうん。
でも僕らは、何？年末スケジュールで、2本撮りして、こう、何？放送じゃなくて、なんだっけ。アップロードというか、公開か。公開自体はコンスタントに毎週やってるじゃん？
うん。
だからね、あと一回で追いつくんですよ。
うんうんうんうん。どっかでこっちがね、一回多くすれば。
突然ゲスト会出ればね。
確かに。なるほど。そこを意識してたんだね。
っていう感じですね。まあ、じゃあちょっと僕持ってきた話題で、
うん。
いきますか、
うん。お願いします。
先日ね、
うん。
ずっと憧れてた、パンダエクスプレスっていうお店に行ってきたんですよ。
うんふんふんふん。
ね、なんだっけな、なんか初めて聞いたのが、まあ、リビルド FM っていうポッドキャストなんだけど。
うん。
それのエピソードなんぼだろう。今検索して出てくるかな。あ、出てきた、出てきた。
タイトルとか、お。
ほんとね。
うん。
178、リビルド FM の178で、まあ、
うん。
N さんの回なんだけど、それでなんかこう、うん、日本にパンダエクスプレスが、上陸するみたいな。
ええー、じゃあ、割と最近できたみたいな感じなの？
そうそうそうそう、話があって、それでなんかめっちゃ言われてて、そっからずっと憧れだったんだけど、その、まあ何のお店かっていうと、アメリカ初の、
うん、
中華のお店。へ
え、
なんかさ、よくさ、映画とかで、アメリカの映画とかでさ、
うん、
ちょっとこう、これまんまリビルド FM の言葉の引用なんだけど、ちょっとわびしさを象徴するシーンで、
うん、
こうなんかさ、
うん、
一人でこう、 何、箱に入った中華を悲しそうに食べるみたいなシーンあるじゃん。
うんうんうん。ある。
あれ、ああいうやつ。あれがパンダエクスプレス。
あれか。
そう。で、ずっと憧れてて。で、なんだっけな。なんかリビルドで紹介され、確かね、日本第一号店が渋谷にできてたんだけど。
うん。
いや、これ渋谷に作るようなお店じゃないでしょ、みたいな。
うん、うんうんうん。
いわゆる郊外の、こう、なに、ちょっと、錆びれたというか、いわゆる疲れた街、
うん、
にできるものでしょう、みたいな話で盛り上がってて。
うんうん。
で、実際パンダエクスプレス日本に4店舗あるんだけど、いや、これちょっと言ったら怒られるかもしれないけど、まあ、1店舗目が渋谷で、
うん。
あ、ごめん、4店舗よりもっとあったわ。関東に4店舗あるんだけど、
うんうん。
ごめん、それも嘘だわ。関東に5店舗あるんだけど、まあ1店目の、渋谷はあれだけど、他が川崎とか、
ああ、
横須賀とか、
ああ、
あとこれは千葉県の、これなんて読むんだろう。まあ木更津か。
うんうん。
して僕がこの間行ってきた南町田。まあ町田市ね、東京の。にあって、全部郊外なんですよ。
なるほど。確かに渋谷が際立ってるな、なんか。
そうそうそうそう。で、それこないだ行ってきたんだけど、それがね、
うん。
3連休の最終日の月曜日のに、
うん。
ちょっと、まあ、南町田にグランベリーパークってアウトレットモール、千歳のレラみたいな感じ、屋外型のアウトレットモールね。うん、もっとレラよりすごいんだけど、うんアウトレットモールに行っていろいろ買い物して、なんか大きいさ、ニトリとかの袋を持ちながら、その中華のお店で箱に入った中華を食べるっていう体験がめちゃくちゃエモくて。
ああ、なるほどね。
わかる？なんかさ。
確かに。
ああ、なんか、奥さんと二人で郊外のアウトレットモールのパンダエクスプレスで飯食ってるっていう状況がすごいなんか良くて。
うんうんうんうん。
ああ、なんか人生、ちゃんと歩めてるなみたいななんだかんだ言ってっていうこうエモい気持ちになった。
確かに人生を切り取ったワンシーン感あるね。
そうなんか普通の暮らしっぽくない。
うんうん。
その何六本木の港区のタワマンとかで住めるような生活ではないかもしれないけど、ああなんか
うん
ちゃんと今を生きてんだなみたいな。
確かに一般的な落ち着いた夫婦のひとときというか休日の代表例ではないけどなんかそんな感じあるね。
でね、まあ一度食べてみたかったんだけどね。
うん。
なんだっけな、まあなんか700円か800円ぐらいで。
うん。
その箱に入っててなんかベースメニューと、
うん。
あとは追加のメニューを選べて、でベースメニューがあれよ、そのご飯とかチャーハンとか焼きそばみたいなやつとかで、
うん。
で、その追加のメニューが、その何、まあ、オレンジチキンっていう唐揚げみたいなやつだったり、
うん。
まあ、なんか、ちょっとした野菜炒めみたいなやつだったりっていう感じで、で、なんだろうな。それがね、すごいね、絶妙なの。どっちかというと悪い方向に絶妙なの。まあ、そんなに美味しくないというか、っていうかね、冷めてたというかね、冷たかったんだよね、僕が食べたやつは。
ええー、そんな。
でも、それがいい。
ああ、こちらの期待と合ってるんだね。
そうそうそうそう。なんか、なんだろうな。箱に入った冷めた中華を食べるっていう体験が。
うん。
すごいなんか、そのリビルド FM で聞いて憧れてた体験と完全に一致してて。すごい良かった。なんか、よくマクドナルド効果って、
うん。
いうの知ってる？
いや、わかんないかも。
そう、なんか、例えば、僕とフックンと、
うん。
まあ、今日いないけど、今日もいないけど、トッシー3人で遊んでて、
うん。
いや、飯どこ行くよ、みたいな、ふうに言った時に、うんうんうん、まあ、みんな、うん、みたいな。トッシーもフックンも全然意見出さない、みたいな。で、そこで僕が、じゃあ、マクドナルドにしようよ、つったら、みんなマクドナルドは嫌だから、急になんか、あ、じゃあ、したらあそこの、なんか、美味しい蕎麦屋にしようよ、とかって急に意見が出てくる、みたいな。そういう状況のことをマクドナルド効果っていうらしいんだけど。
は
い、
うん。あるあるだね。
マクドナルド効果かな。確かマクドナルド効果だと思うんだけど。
うん。
あ、マクドナルド理論だわ。
へぇ。
なんだけど、でも僕別にそんなにマクドナルド悪いと思わないのね。
うん。
正直。なんか、フックにマック行こうよって言われたら僕多分普通に行くと思うのね。
うんうん。
でも、これパンダエクスプレスだったら僕ダイアン出すな、みたいな感じ。
ああ、いい例えだね。わかる気がする。
っていう感じで、あ、なんか、あ、これが郊外って感じだな、みたいな。
うんうんうんうん。
というエモさがありましたね。
なるほどね。確かに、メニュー、写真見てると、一回食べてみたいけど、写真見て期待する味なんだろうなーって感じがして、とてもいい。
そうそうそうそう。
めっちゃいいな。
でも、まあ、800円ぐらいかな。その箱に入った中華で、ご飯というか焼きそばと唐揚げで800円、700円後半ぐらいで。
うん。
で、そう、サービスとかも、なんかもう、何まあ、ちょ、これ言ったら怒られるかもしれないけど、
うん。
アメリカという国の、
うん。
お店が中国という国の食べ物を作ってるから、なんかこう、うん、我々がこう、何いい意味で、日本で経験してきた体験は特にないわけよ。
ああ、なるほどね。
なんか、なんかね、その、なんだろう。まあ、僕が頼んだやつは、
うん。
その場ですぐ、ポンって出てきたんだけど、
うん。
奥さんの頼んだやつはちょうど品切れになっちゃって、ちょっとお時間かかりますみたいな、今から作るんでお時間かかりますみたいなこと言われたのね。
うん。
で、日本の普通のレストランとかでご飯食べてたりとかしたらさ、
うん。
多分持ってきてくれるじゃん。多分マックとか、
うん。
あと何なんかあるかな。まあ、ちょっとごめん。ちょっとあんまり僕もそういうグルメな体験あんまりしてこなかったから、
うん。
マックとか丸亀製麺を思いついちゃうんだけど、まあ持ってきてくれるじゃん。番号札みたいなの渡されて。
あるね、あるね。そうだね。
違うか、取りに来いだから。
おお。
でも、7、800円だから、それでいいと思うのね。
うん。
逆に、7、800円の飯代で、そこまでやってくれる他の日本の飲食店が異常だと思うわけ。
確かに、確かに。
なんか、5000円とか払って、で、フレンチってこの体験だったらおいおいって思うけど。
うん。
でも、7、800円でこれだったら、まあまあまあ、そうだよねっていう。
うん。
そう。だから、なんだろうな。なんか、特に持っていきたい結論とかはないんだけど。そういう感じで。で、なんか、たまたまググったら食べログとかが出てきたんだけど。
うん。
そう、今僕が言ったみたいなことが書いてるね。ショーノートに貼っておくけど。
うん。
食べログのレビューで、日本の素晴らしさを再認識させてくれるとかって書いてるけど。
本当だ。ほじさんレビューの人がそう書いてる。
っていう、すごいなんか、あ、これよこれっていう。これが僕のやりたかった体験ですよっていう体験をできて。
うんうんうん。
すごい満足だった。
いやー、すべてがいいね。
そう。
期待値と合っててとてもいいね。
ねえ。まあなんか N さんは、リビルドで、
うん、
まあ日本でいうほっかほっか亭とか、そういうやつだよって言ってたけど、
うん。
ほっかほっか亭で、そんなんないじゃん。普通に美味しいじゃん。
そうだね。
だからね、この体験はね、日本のお店ではないと思う、そんなに。それが日本のいいとこでもあるし、まあ日本が安いって言われるゆえんというか、うん
ああ。
でもあるなっていうふうに思った。なんか。
うんうんうんうん。
そういう話ですね。
いいね。
なんか結構ね、公式サイト見たらね。
うん。
まあ、さっき言った5つのお店、関東圏の5つのお店以外にもね、
うん、
結構ね、全国的にあるっぽいね。
へえ、札幌とか行ったら食べれんのかな。
あれ？ごめん、なかったわ。やっぱり5店舗だけだわ。今行った。
へえ。
あれ？あ、違うわ。そんなことないわ。リロードしたらなんか、もっといっぱい出てきたわ。関東圏以外だと、愛知県のね、これはどこだ？ララポート、東郷って読むのかな？これは。とか、あとは、パンダエクスプレスジャズドリーム。
うんうん。
これはちょっとよくわかんないな。とか、あと大阪の、
本当だ。
泉佐野市とか。あと沖縄にもなんかあるけど。
北海道ないっぽいかもね。
北海道ないね。北海道はどこだろうね。まあでも、
うん。
どっちかっていうと車社会のところに作った方が、こういうのはいい気がするけどな。なんか僕らはたまたまグランベリーパーク、南町田のお店は、あそこにあったから、何？アウトレットパークのテナントとしてあったから、
うん。
普通に店内飲食できたけど、多分本場のやつって持ち帰り専門なんじゃないかな。
へえ、
そんなことないかな。
でもドラマとか映画で言うとどっちも想像できるな、なんか。
そうだね。
夜中の一人ポツンと店内であの箱から食ってる人とか。
そうだね。とか、あとは、なんだろう。ああ、なんかさ、探偵が車の中で張り込みしながら箱に入った中華食べるみたいな。
あるね。
で、食ってたら、隣の相棒が寝てて、そしたらターゲット出てきて、うん、相棒、おいおいおいおいって起こすみたいな。
ね、箱雑に扱いながら起こすっていう。
そうそうそうそう。あの、今僕の頭の中では大泉洋がそれやってたね。探偵はバーにいるっていう映画の
。あったね。
北海道にはないんですけどね、パンダエクスプレス。
確かに。
で、そうね。なんか、結構、まあパンダエクスプレスもそうだけど、僕結構ね、なんかね、まあその、何？僕北海道にいた頃は東京行きたい、東京行きたい、都会がいい、みたいな風にずっと言ってたじゃん。
うん、言ってた。
で、それで最初に、まあ東京に住んで、で、その後に、こっち、横浜市青葉台に来て、だから郊外に行ったんだけど、僕でも郊外の方が性に合ってるなってなんかいろんな面で思うわ。なんか、結構、買い物するときってさ、
うん。
アウトレットモール行くのが僕すごい好きだったんだよね。
うんうんうん。
ふっくんとかさ、服買うときってどうしてる？
ああ、服、なんかイオンの中にあるユニクロとか GU とかかな。
はいはいはい。まあイオンとかもアウトレットではないかもしんないけど、
うん。
まあモールっちゃモールだよね。
そうだね。
結構さ、都会っていうか都心というかはさ、
うん。
なんか、まあ、荻窪に住んでた時は新宿に出て、なんか大きな買い物するっつったら新宿に出てたんだけど、
うん。
なんか新宿で買い物すると、あ、なんかこのお店に行きたいから、新宿の、あ、もう、なんか、ビルの名前忘れたな。エスタじゃなくて、エスタは札幌だけど、あれあのさ、なんだか、ルミネだ、ルミネ。ルミネ新宿1に行って、あ、このお店行きたかったらルミネ新宿2に行って、みたいな、買い物の仕方になるのね。あ、それこそ札幌駅だよ、うん。札幌駅で買い物するってなったらさ、
うん。
なんか、あ、大丸札幌行って、エスタ行って、ステラプレイス行ってとかってやんなきゃいけないじゃん。
うん。
でもさ、まあ、電車で札幌駅行って買い物したらそうなるんだけど、
うん、
車でさ、北広島のさ、三井アウトレットモール行ったらさ、もうそのアウトレットモールで全部完結するじゃん。
そうだね。
で、飯とかもさ、そのモールの中のさ、フードコートで食べてさ、
うん、
で、まあ、あれだったらちょっとコストコ寄ってとかってやるじゃん。
やる。
僕、そっちの生活の方が好きだなって思って。
うんうん、なんか、落ち着けるよね。
そう。
わかるわ。
というわけで、すごい今ね、楽しいよ。
うん。なあ、いいね。ちょうどいいもんね。多分。今住んでるところ。
そう。もうちょい離れると、
うん。うん、
なんかわかんない。全然そんなことないよっていう人も多いかもしれないんだけど、
うん。
まあ僕が住んでるのは田園都市線っていう渋谷と中央林間っていうのを結ぶ、あれ？田園都市線？あ、東急ね。東急っていう鉄道会社の路線なんだけど。
うん。
その青葉台ってとこに住んでんだけど、もう一個快速の駅で離れると長津田ってとこに行くし、もう一個東京に近づくとあざみ野とか多摩プラザとかっていうあたりになるんだけど。
うん。
なんかあざみ野とか多摩プラザとかになると結構家賃高いのね。
うん。
し、駅前が便利。すごく。で、もう一個離れるとなんか駅前あんまないくて車生活かなみたいな。
ああ、じゃあ本当に境みたいな感じなんだね。
そうそうそうそう。だから駅前全然便利だけど、
うん。
まあ、回転寿司とか、びっくりドンキーとか、そういうなんかファミリー層向けっぽいお店は、
うん。
大きい道路沿いにあるな。でもそんな大きい道路も、まあ歩いていけないことはないな、みたいな。
うんうん。
感じなんだよね。だからちょうど車社会と電車社会の境目ぐらいな気がする。
うんうんうんうん。やっぱそういうとこだといいとこ取りできて良さそう。
そうだね。まあよく言えばいいとこ取りだし、悪く言えば中途半端かもしんないけど。
確かに。
まあでも全然アマゾンとかも東京にいる時と変わらない速度で来るし。
うん、いいね。
で、ウーバーイーツとかも全然あるし。
なあ、いいなあ。
本当に、本当になんか離れすぎるとウーバーイーツとかからはぶられるじゃん。
うん。
そういうのはないんで、まあいいっちゃいいかな。そう、だからすごい、すごい楽しい。郊外暮らしが。で、なんか、こないだ見たけど、
うん、
東京のマンションの価格がやばすぎみたいなヤフーニュースを見たんだけど、
うんうん、
もう、あ、もうこの路線で行くしかないんだろうな、みたいな。だからもう東京にマンション買って住むっていうのは僕は無理だろうな、みたいな。そういう諦めもあるわね。
ね、なんだっけ、1.75 倍だっけ？平均年収の。
平均年収の13倍じゃない？
あ、お、記憶よりもめっちゃ多かった。
なんかローンを組むっていうのが、
うん。
年収の5倍ぐらいがいいんだって。
うんうん。
それぐらいだったら、無理なく払えるだろうみたいな。
うんうんうん。
それが13倍っていう。
ちょっと無理だね。なんか、記事に記憶曖昧だけど、なんか余生を過ごすシニア世代が買うみたいな。
ああ、東京のマンションを？
うん。その他はなんか節税対策かわかんないけど、なんか、で、どんどん立ってはいるけども、みたいな。
ああ。
なんか複雑なことが起こってるなって思った。
ねえ。
うん。
いや、すごいよね。
ね。
そんなだって。年収の、あ、でも世帯年収の5倍以内か。だから。
ああ、そっか。と。
7000、平均価格が7989万円。まあ、だからだいたい8000万円だから。
うん。
で、5倍で無理せず買うっていうと、夫婦で1600万円だって。
すご。
すご。で、しかもさ、
うん。
まあ、共働きが増えてるとはいえさ、
うん。
そんななんかマンション買うとか考えるような、人だったらきっと子供ができてとかってなるから、そしたらじゃあフルで働けないじゃん、必ずしも。
そうだね。
そしたら、すごいよね。一人で、その1600に近いぐらい稼いでるってことでしょ。
やばいね。もう、想像ができないよ。
ねえ。
いやー、そういう世界、なんだろう、すごいなーと思うけど、やっぱ、田舎暮らしていいなーと思うなー。
ね。
うん。
なんか、そういうさ、
うん。
何？僕が今郊外がどうこうとかって言ってんのもさ、結局さ、東京に勤務する前提で話してるじゃん。
うん。
だから、まあ横浜市とかしか、なんだからな、千葉、神奈川、埼玉しか住めない感じになってるじゃん。
うん。
それを捨てられればもう可能性は無限大だよね。
そうだね。めっちゃ安く戸建てとかね。
そうそうそう。
無限大っすね。
いや
それこそ、島に住んで、みたいなやつでしょ。
出た、五島列島。
そう、五島列島に。
五島列島な、なんだっけ。家が余ってるから、ただで住まわす代わりに、メンテというか、日々の掃除。住まないと家ってダメになっちゃうから、住んでてください、みたいな感じだったっけ。
そうだね。なんか、行政がなんか、家、持ち主がいなくなった家を、とりあえずリストアップして、
うん、
住みたいですって言った人に、なんか、この家どうですかみたいな、のやってたり、あと、リノベーションなんか、
うん、
こうやって新しく、なんか、改造したいですみたいな。なんか、床の板を張り替えたいですとか、いうのには補助金出してたりするみたいですね。
うんうんうん。なるほどね。
移住ウェルカムな政策をしてるみたい。そこに住んでリモートワークっすかね。
ねえ。
いろいろ夢が広がりそう。
いやー、どうしようね。
ねえ、将来。
まあでも最近思ったんだけど。
うん。
そうなんかマンションが異常に高いだけで。
うん。
戸建てだったら全然なんか。うん、意外と、あ、なんか、わかんない。そのマンションの価格を見た後だから。バグってんのかもしれないけど。
うん。
あれなんか意外とこれの5倍、だから、なんだ、これの5分の1の年収
うん。
だったら買えるんやなみたいな。
うんうんうん。
で、しかもそれが世帯年収とかだったら全然、まあ、なしではないのかなっていうのは、なんか、杉並区とか練馬区とか、その、板橋区とか、なんだろうな。いわゆる住宅街がありそうな街
うん。
には、あったなっていう。その、 だからなんだろうな。なんか東京に家族で住んでる人って、
うん。
恐ろしいお金持ちなんだろうなっていう風に、
うん。
なんか、北海道にいた頃は思ってたけど、
うん。
なんか意外とそうでもないのかなみたいな。
なるほどね。僕まさに北海道でそれを思ってたわ。
そう。なんか。
なるほど。
なんだろう。そう、そういうのは思ったね。
うんうんうんうん。
なんでこんな話になったんだっけ？あ、そう、郊外がなんちゃらみたいな話をしてたらそうなったのか。
うん。
まあなんかもうちょい、もうちょいなんか、こう、港区のタワマン目指すで、みたいな、青山に土地買うってやばいっすかみたいな。そういうのをこう目指していいぐらいの、なんか年齢な気もするけど。
うん。
まあでも、なんだろうな。いや、無理でしょ、みたいな。
うん。
だってなんか、なんだろう。全然、その、北海道にいるときに、最初に住んだ東京の家を決めたから、全然土地勘とかないんだけど、
うん、
でも徐々に分かってきて、あ、なんか僕の東京来て初めて住んだアパートが、まあ西荻窪にあったんだけど、
うん、
実際じゃあ西荻窪の、まあ僕は 1K だから住めてたけど、
うん、
じゃあ 3LDK、4LDK みたいな、家族住みが成り立つような家、
うん
だと、なんかすごい、すごい値段すんなと思って。だからなんかその辺歩いてる。あの家で働いてたらさ、夕方ぐらいになると、家の前を小学生とかがさ、帰ったりしてるんだけどさ。
うん。
この子たちはなんていう家庭に生まれてるんだとかって思ったもん。
いや、そうだよね。思うわ。親すごいなって。
ねえ。
うん。
なんの話だ、これは。まあなんか、そういうことですよ。
そうだよね。
なんか、こうやってこう人生が、人生観が確立されていくのかなって思うよね。
いやー、もう、25歳ちょうどそういうの考える時期な気がするし。
ね。
うん。
で、なんかちょうど僕らの10年後を言ってるのがやる気大 FM さんだから、
うん。
こう、もうみんな家買ってるじゃん、そっちの人は。
ね、すごい。
だから、差分だよね、この。
そうだね。
だから、ちょうど僕らの5個上ぐらいの人たちが、
うん。
やってるポッドキャストを見つけられたら、なんかちょうどいいかもね。
確かに、確かに。
あと、そろそろ僕らの5個下ぐらいの人たちがやってるポッドキャストが出てきたりとかね。
そうだね。それ、聞きたいな。
なんか、まあ、ふっくんが、あれ ?6 年目だっけ?社会人。今年で。
今年。
2017卒だから、5年目か、今年が。
5年目のはず。
4月から5年目だね。
うんうんうん。
で、僕とか年はじゃあ4年目に入る。
そこら辺曖昧なんだよな。
17卒だから、6年目が始まるのか。ふっくんが4月から6年目が始まり、僕や年が4月から4年目が始まるっていう感じなんだけど。
うん。
じゃあ僕らの何まあ、4個とか5個とか下の人たちは、あれでしょ社会人としての抱負とかをポッドキャストやってたら語るわけでしょ。
おー。
で、その5個ぐらい上の僕らはなんかもう、いやなんか、あのタイムカード来てから朝ごはん食った方がコスパ良くねみたいな話をして。そう、もう5個上の人たちはなんか子育てがどうとか、うん、家がどうとかって話してるわけでしょ。
うん。
それ、すごいいいね。
人生見れていいな。
うん。あ、5個じゃないか、10個か。
10個。うん、そうだね、そうだね。確かに。
うん、なんかそういうネットワーク作りたいね。人生、ポッドキャストネットワークみたいな。
ああ、確かに。いいな。同じような人種が集まって。
うん。
理想っすね。
今日言うの忘れてたけど、ちょっと年忙しいみたいなんで。
うん。
いないっすね。
ね、大変そうだ。
あー。やっぱでもどうなんかね。この時期やっぱ仕事忙しいのかな、みんな。
年度変わる前の前の前の月みたいな。
それはなんか、そうね。
うん。忙しいかも。そんな感じっすかね。
そんな感じっすかね。まあじゃあ、今年もそろそろあれかな。もう正月モードは抜けてっていう感じだと思うけど。
うん。
今年もやっていきましょう。
ていきましょう。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/119にあります。 番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープ、ゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。And now, a short
commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。